高田露伴、露星、今を去ること、34年も前のことであった。今において解雇すれば、その頃の自分は、十二分の幸福というほどではなくとも、少なくも、安康の生活に浸って、朝夕を心にかかる雲もなく、すがすがしく送っていたのであった。心身ともに正気に満ちていたのであったから、毎日毎日の朝を、まだ薄もやが村の他のもや黒の木の小杖を込めているほどの速さに起き入れて、そうして9時か9時半かという頃までには、もう一家の生活を支えるための仕事は終えてしまって、それからあとは落ち着いた緩やかな気分で読書や研究に従事し、あるいは訪客に接して談論したり、午後の生んだ自分にはそこらを散策したりしたものであった。川沿いの地にいたので、いつとなく釣魚の趣味を合点した。何事でも覚えたてというものは、それに心の惹かれることの強いものである。ちょうどその頃、一貫を手にして潮流に対する味を覚えてから1年かそこらであったので、毎日のように中川ベリーへ出かけた。中川沿岸も今でこそ各種の工場の煙突や建物なども見え、人の行き来も茂く、人家も多くなっているが、その自分は隅田川沿いの寺島や隅田の村々でさえさほどに賑やかではなくて、のどかな別荘地的の光景を損していたのだから、まして中川沿い、しかも平井橋から上の奥戸、立石南戸というあたりは、まことに寒弱なもので、水ただ緩やかに流れ、雲ただ静かにたむろしているのみで、工房白露の収所、時に水金の影を見るに過ぎぬというようなことであった。釣りも釣りで面白いが、自分はその部屋の中の緩い流れの付近の、平凡といえば平凡だが、何ら得意のことのない、わい安寒たる景色を好ましく感じて、そうして自然に抱かれて行く時間を過ごすのを、東京のガヤガヤしたきらびやかな境外に神経を昇降させながら享受する歓楽などよりも、はるかに嬉しいことと思っていた。そうしてまた実際において、そういう中川べりに、遊行したり寝転んだりして魚を釣ったり、魚の来ぬ時は、切な歌の一句半句でも釣り得てから帰って、美しい、うまい、警備の疲労から誘われる、淡い、清らな夢にいることが、翌朝の、すがすがしい、寝覚めと、生き生きした力とになることを、自然、不言不語に悟らされていった。ちょうど、秋の彼岸の少し前頃のことだと覚えている。その自分、毎日のように、午後の2時半頃から家を出ては、中川べりの西袋というところへ遊びに出かけた。西袋も今はその辺に肥料会社などの建物が見えるようになり、川の流れの様も土地の様子も大いに変化したが、その頃は辺りに何があるでもない江戸型の一極湾なのであった。中川は四十熊狩りと呼ばれるほど延々屈曲して流れる川で、西袋はちょうど西の方、すなわち江戸の方面へ屈曲し込んで、それからまた東の方へ転じながら南へ行くところで、西へ行って袋のごとくになっているから 西袋という称も生じたのであろう。水は湾々と曲がり込んで、そして転接して流れ去る。あたかも開いた扇の左右の親骨を川の流れと見るならば、そのカニ目のところがすなわち西袋である。そこでそこは釣り糸垂れがたい地ではあるが、魚は立ち回ることの多い自然に岡釣りの好適地である。またその堤防の草原に腰を下ろして瞳を放てば、上流からの水は我に向かって来たり、下流の水は我よりしていずるがごとくに見えて、心持ちの良い眺めである。で、自分はそこの水際にうずくまって釣ったり、そこの堤上に寝転がって、たまたま得た何かを雑記帳に一行二行印つけたりして毎日を楽しんだ。ことにその幾日というものは、そこでいい漁をしたので、家を出るときにはすでに西袋の景を思い浮かべ、道を行くときにも早く運営遂行の我が前にあるがごとき心地さえしたのであった。その日も午前から午後へかけて、少し頭の疲れる難読の書を読んだ後であった。その書を気丈に閉じてしまって、半山の番茶を喫量し去ってから、また行ってくるよと家内に一言して、枝桶と網引くとを持って、つばびろの大麦わら棒を引っかぶり、腰に手ぬぐい、懐に手帳、素足に薄くなったさつま下駄、まだ低くならぬ日の光のキラキラする中を、黄金色に輝く稲田を渡る風に吹かれながら、少し暑いとは感じつつも、爽やかな気分で歩き出した。川近くなって、田舎道の辻のある腰掛け茶屋に立ち寄った。それは、藤の棚の茶屋といって、自然にそこにある古い藤の棚といって、さまで大きくもないが、それに、店の半分は覆われているので、人々にそう呼び鳴らされている茶屋である。道行く人や、農夫や行商や、野菜の荷を東京へ出した帰りの、空車を引いた男なんどのちょっと休むうちで、いわゆる三文菓子が少しに、あまり渋くもない茶よりほか何を提供するものでもないが、重宝になっているうちなのだ。自分も釣りの帰りに立ち寄って顔なじみになっていたので、岡釣りに用いる竿の継ぎ竿とはいえ三軒半もあって長いのを、そのたびたびに携えて往復するのは好ましくないから、ここへ頼んで預けておくことにしてあった。で、今雪がけに例のごとくここへ寄って。
やあ、こんにちは。また来ました。
と挨拶して、裏へ回って自ら竿を取り出して、玉と共に引っかついでくると、茶屋のおばあさんは、
お楽しみなさいまし。良いのが出ましたら、ちとお福分けをなすってくださいまし。
と笑って世辞を言ってくれた。その言葉を背中に聞かせながら、
ああ、いいとも。だがまだ、僕釣り師だからね。ははは。
と答えてさっさと歩くと、
でも、あてにして待ってますよ。はっは
っ
は。
と後ろから大きな声で、なかなか調子がよい。勢子に慣れているというまででなくても、 善良の老人は人に良い感じを持たせる。こう言われて悪い気はしない。ダバにも死のの鞭という格で、少しは心に勇みを添えられる。もちろん、未熟者という意味の僕釣り師と自ら言ったのは謙遜的で、内心に下手釣り師と自ら信じている聴覚はいないのであるし、自分もこの2日ばかりは不結果だったが、今日はいい結果を得たいと念じていたのである。場所へ着いた。と見ると、いつも自分の座るところに小さな子がちゃんと座っていた。汚れた手ぬぐいで頬かむりをして、大人のような愛の細かい縞物の筒袖一重の裾短なのの汚れ返っているのを着て、細い手足の渋髪色なのを貧相にむき出して、みすぼらしくしゃがんでいるのであった。東京ものではない、田舎のここらの、しかも、あまり良いうちではない家の子であるとは、一目に思い取られた。髪の毛が伸びすぎて、襟首がむさくなっているのが、手ぬぐいの下から見えて、そこへ日がじりじり当たっているので、細い首筋の赤黒いところに、汗が煮えてでもいるように、汚らしく少し光っていた。そばへ寄ったら、ぷんと匂いそうに思えたのである。自分は自分の仕掛けを取り出して、穂竿の蛇口につけ、釣竿を順につないで、釣るべく準備した。仕掛けとは、竿以外の糸、その他の一具を称する、聴覚の語である。その間にちょいちょい少年の方を見た。12、3かと思われたが、顔がひねてませて見えるのでそう思うのだが、実は11か、たかだか12歳くらいかとも思われた。黙ってその子は死になって浮きを見つめて釣っている。潮は今底りになっていて、これから引っ返そうというところであるから、水も動かず、浮きも流れないが、見るとその浮きも、売り物浮きではない、木の端か何ぞのようなものを、明らかに少年の手技で、釣り糸にとっくり結びにしたのに過ぎなかった。竿も2軒ばかりしかなくて、誰かの上がり竿をもらいかなんぞをしたのであろうか。穂先が穂先になっていない。けだし、頭が三四寸折れて、失せてしまったものである。この子は釣りに慣れていない。第一ここは、浮き釣りに適していない場である。やがて潮が動き出せば、浮きは、重りが重ければ、水にしおれて流れて沈んでしまうし、浮きが軽ければ、水とともに流れてしまうであろう。また、二軒ばかりの竿では、ここでは、針先がいい魚の回るべきところに達しない。岸近に回る、細の小魚しか針には来ぬであろう。とは思ったが、それは子供の釣りであるとすれば、とかくを言うにも及ばぬことであるとして、感化すべきであるからよい。ただ、自分にとって困ったことは、その子の居場所であった。それは自分が座りたいところである。いや、座らねばならぬところである。いや、当然座るべきところである。ということであった。